Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
I encourage you to just turn and wave at someone. Say,
周りの人と挨拶してみてください。手振って、こんにちはって言ってみてください。
Okay. We are in Psalms.
詩編を学んでいますが、
I'd like to move on. Well, last time we did 23.
前回は詩編の23章をやりました。
I'd like to change the numbers around and let's look at 32.
今日は32章を学んでいきたいと思います。
And let me explain why I chose this one.
どうしてこの32章を
I believe in this section here are one of the big reasons why some people are able to completely change their life and other people aren't.
でこの32のところでは人が完全に変わることができる人とそれからできない人っていうのがどうしてそういうことがそれぞれ起きるのかっていうことが分かります。
You know, I've seen families where the childhood, their childhood is a terrible situation.
もうその自分の生い立ち育った環境がもうすごいひどい環境で育ったっていう家族がいます。
And one of the children that grows up in that situation ends up being an alcoholic because of that terrible background.
でそういう、まあ、その家族の家庭環境が悪い環境の中で育って一人は、アル中になってしまったっていうその兄弟の中で一人はアル中になってしまった。
And so their life is destroyed by their past.
でその自分のその生い立ち過去によって自分のその人生がこうダメのひどいものになってしまった。
But then another child in the same family experiencing the same situation grows up, gets a healthy family, and has a wonderful life.
で同じ家族同じ家庭環境で育った兄弟の中でももう一方は、すごくその健全な家族を持ち、子供を持ちっていうふうに健全な家庭を持つことができているっていう人がいます。
Same background, totally different results.
同じ家庭の中で育ってきたのに全然違う、人生になってるんですね。
Why?
どうしてでしょうか。
Yeah, why? And today there's one important reason we can find here.
で、その答えが今日学ぶこの32のところで、見ることができます。
Let's begin by reading the whole section, the whole thing.
はい、詩編の32を全部、読んでいきたいと思います。幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人。心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり私の洪水は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り救いの歓声で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち主にあって喜び楽しめ。すべて心のまっすぐな人たちよ喜びの声を上げよう。
Okay, good. Every week, usually Tuesday, sometimes another day, we take care of a little girl. Some of you know, she's 4 years old, Aina-chan.
毎週火曜日、まあ大抵火曜日なんですけれども、私はちっちゃい4歳のアイナちゃんという女の子のお世話をしてるんですね。
And I have learned so much from her.
彼女から私はたくさんのことを学んできました。
One reason I have learned so much is that she has a good father and a good mother.
一つ、まずその彼女からどうしてそうやって学ぶことができるかというと、アイナちゃんにはいいお父さんといいお母さんがいるんですね。
And so she is in a happy situation.
なので彼女はすごくこう幸せな環境の中にいるわけです。
She has loving parents.
もう自分を愛してくれる両親のもとで可愛がられて育ってるんですね。
And usually when I counsel people, they're 37 years old, 45 years old, and they have a lot of damage.
で、私はカウンセリングをたくさんの人、もっと年のいった30代、40代、50代の人のカウンセリングをするんですけれども、もっとひどい状況になるんですね。
And so when I first meet them, they're carrying all of the baggage of their past.
なのでカウンセリングで初めて会うと、もうものすごいこう重荷を背負ってやってくるんですね。
Yeah, but in this case, here's a little girl, and she's not carrying a bunch of baggage.
でもアイナちゃんの場合はその大きな重荷を全然こう背負っていないんですね。
And so I've learned so much.
なので彼女からものすごく学ぶことができます。
Even this past week.
先週もなんですけれども。
I got a telephone call from the mother, maybe 2 weeks ago, and she said to me, don't give her so much candy.
2週間ぐらい前にそのアイナちゃんのお母さんから電話がかかってきて、あんまりアイナにキャンディーとかいっぱいあげないでくださいっていうふうに電話がかかってきたんですね。
She's been getting too much sugar lately.
もう最近ちょっと糖分取りすぎてるので。
Yeah. And so last week, she didn't ask for any candy, and I didn't give any candy.
で先週はそのアイナちゃんもアメちゃんちょうだいって私にも言ってこなかったし、私もキャンディーをあげるっていうことをしなかったんですね。
Yeah. But this week we're driving home.
で今週車を運転して彼女を連れて帰ろうとしてたんですけども。
And suddenly she said this.
でこういうことを突然言いました。
じいちゃん、I need ice cream.
おじいちゃん、アイスクリーム欲しい。
必要。
必要。
And we stopped and we got ice cream.
止まってアイスクリームを買いに来ました。
Yeah, yeah. And she was so happy.
もうすごい嬉しそうに食べてたんですね。
Yeah. And then now we're driving to the house.
で、アイナちゃんの家ですね。
Yeah.
アイナちゃんの家に車で帰っていました。
We got to the door. ただいま。
で、ただいまって言って、ドアの玄関のとこまで行って。
Come on in. Come on in.
で中入ってって言われたので、yeah,
yeah. And we're sitting in the living room and
で今に入って座ってたんですね。
Did you have a good time?
で楽しかったって言われて、
yeah. And she said, yeah.
そしたらアイナちゃんはうんってすごいなんかこう口ごもりながら返事するんです
よ。
で何したのって言って聞かれたら、
yeah. and her face looked like she's about to explode.
もうなんか顔見てたらもう爆発しそうな顔してるんですね。
yeah, yeah. And she said, well, we practiced English and we did a puzzle and
英語の練習してパズルもやってっていう話をしてて、
yeah. And then finally this is what happened.
で最後にこういうことが起きました。
I ate ice cream.
もうアイスクリーム食べたっていう告白をしたんですね。
And the mother said, oh, that's okay.
でお母さんが大丈夫よ、いいよって言ってくれたらもうすごい安心して。
What was happening here?
ここで何が起きてるんですか
？Guilt.
その罪悪感。
Conscience.
良心というものがあるんですね。
I might be doing something I shouldn't do.
してはいけないことをやってしまったんじゃないか。
And when humans have this on their heart,It damages them on the inside.
人間がこの、気持ちを持っているとこの内からこうダメージを受けていくんですね。
We see this over here. Look at it. Take a look at it over here.
ここで見てみましょう。3節4節のところなんですね。
Yeah. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of sun.
32の3節4節、私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。 それは御手が昼も夜も私の上に大目のしかかり、私の洪水は夏の日照りで、乾ききったからです。
We humans are not designed to carry guilt.
人間っていうのはその罪悪感っていうものを背負ったまま生きていくようにデザインされてないんですね。
And we can blame our father, we can blame our mother, we can blame our sister, our husband, our boyfriend, but inside we know it's not 100% their fault.
自分の兄弟、両親とか兄弟とか、兄弟とかを責めるっていうことができるんですけれども、全部がその人たちの せいではないっていうことを自分が心の中でよく分かってるんですね。
There's a little child inside of us.
私たちの心の中に小さな子供が住んでるんですね。
That's about to burst.
でもうこう爆発しそうな溢れ出そうなものがあるんですね。
No. You're okay. You're okay.、
うん、でも大丈夫だから大丈夫だからっていうふうにこう沈めようとするっていう気持ちがあって
、 It's all their fault. It's not anything of yours.
あなたのせいじゃない。あの人たち、もう兄弟とかお父さんお母さんのせいなんだから大丈夫大丈夫っていうようにな気持ちがあるんです。
And so the ability to totally change your life and make a new beginning very much depends on how you process guilt.
なのでその人生を完全に180度、変えてしまう。変えるっていうようなことをしていくためには、その罪悪感というものをどういうふうに扱っていくかということにものすごくかかってるんですね。
And if you're able to process guilt, you can move forward.
で、その罪悪感っていうものをこう消化して、変えていくことができると前進していくことができます。
And if you can't process the guilt,
でも、その、罪悪感っていうものをちゃんとこう消化していくことができなければ、
then it's as it says here.
ここに書いてあります。
Your bones waste away.
その骨骨が疲れ果てましたというふうに書いてありますね。そうなります。でもう本当に、自分がもう、 こう崩れ落ちてしまうような状態になってしまいます。自分がその自分の見た目っていうものにも影響を与えてきます。
And so keeping secrets is damaging to your life.
なので秘密をこう自分の中にこう持っているっていうことは、こう人生をこうダメにしていくんですね。
You know, I've experienced this a number of times.
もうこれは私は何度も体験してるんですけども。
Where people will say, Rob, could you please come? My grandfather is about to pass away. My grandmother, my father, somebody in their family is about to die.
こういうことがよくあります。私のおじいさんとかおばあさんがもう亡くなりそうだから、ちょっと来てくれますか、祈ってくれますかっていうようなことで呼ばれます。
I go there,
でそこへ行くんですけれども、
and the person who is very, very sick,
でものすごくもう状態が健康状態の悪い人がそこにいますね。
Sometimes says this to me,
で、まあ、時々こういうことを私に言うんです。
Could everybody go outside?
もう他の人みんなちょっと廊下に出といてもらっていいですか。
Yeah. I just want to talk to Rob alone.
ロブだけに話がしたい。
You see, because for me, I'm like a UFO.
ロブが宇宙人みたいな存在なんですね。
Because I am not in their family life.
その人のその家庭生活を送ってる中に私は存在しないわけですね。
I'm not connected to the people in their workplace.
で、職場の人とも全然つながりがないわけです。
Yeah. And so then I come and I sit down.
で、そういう状況でその人のところのそばに行って座ります。
Yeah. And then they say it.
で、こういうことを言うんですね。
World War II.
第二次世界大戦。
I killed them.
もう人を殺してきた。
And they start to unload.
でそれを全部こう吐き出してくるんですね。
Things they have held on.
もうずっとこう人生を通して背負ってきた重荷をこう吐き出すんです。
And somehow they understand that they cannot carry this into the next life.
でもう次のところへ行くときにその重荷っていうものをこう持ってはいけないっていうことを分かってるんですね。
Guilt.
罪悪感。
How you process guilt.
罪悪感というものをどういうふうにこう消化し扱っていくか。
It will decide what you can do and what you cannot do.
そのことがそれによってその先自分ができることできないことっていうことが分かれてきます。
It can affect the way you walk. It can affect the way you talk.
もう歩き方、話し方にも影響を与えます。
Yeah. I've done some little tests like this.
私はこういうちっちゃなテストをしたことがあるんですけども。
I can remember I was on a street once and there was a boy I was playing with.
で、道にいて男の子が一緒に遊んでる男の子がいたんですね。
We were just joking.
で、お互いにふざけ合っていて。
But there were other people there.
でも他の人も周りにいたんですね。
Yeah. And it was a joke, but this is what I said.
で、冗談だったんですけど、私はこういうことを言いました。
こら！And you know what happened?
そしたらどういうことが起きたと思いますか?
About 10 people.
もう10人ぐらいが
ごめん face.
ごめんっていう顔をするんですね。
Yeah. I was just joking with a boy.
その男の子とふざけ合ってただけなんですけど。
Yeah. I didn't expect these adults to react in this way.
周りにいた大人までがそんな反応するとは思ってもいなかったんですね。そしたら大人がすいませんってごめんなさいっていう顔をするんです。
Why such a reaction?
どうしてそんな、リアクションがあるんでしょうか?
A heart that says I probably did something wrong.
心の中に自分は何か悪いことをしたかもしれない。知れないっていう気持ちがどこかにあるんですね。
Someday someone might find out about my past.
いつかどこかで自分の過去にやった悪いことっていうものを誰かがこう見つけるんじゃないかっていうことがあるんですね。
You know, I never remember my grandfather on my father's side. I never remember it.
父方の祖父のことを私はあんまり覚えていないんです。
Yeah,
覚えていないんですけど。
He passed away when I was just a little boy.
私がちっちゃな時に亡くなったんですね。
But I was told that he was easily angered.
でもその家族から聞いた話では本当によく怒るカットする人だった。
And he often was irritable.
でイライラしてた。
And we did not know why.
でどうしてだか知らなか分からなかったんですね。
And many, many, many years after he died, we found out why.
でそのおじいさんが亡くなって何年も経ってからその理由が分かったんです。
We were his family. My father and we
私の父と、まあ、私の家族と一緒にそのおじいさんのところにいたんですね。
That was the Flaherty family in Michigan.
ミシガンのフラハティ家だったんですけども。
Yeah, yeah. And that was, he was the father.
でお父さんだったんですね。
What no one knew.
で誰も知らなかった何を知らみんなが知らなかったことは
In California, he had another family.
カリフォルニアにももう一つ家族があったんです。
Another Flaherty family.
もう一つフラハティ家があったんです。
And we, no one knew.
誰も知らなかったんです。
It was his secret.
そのおじいさんの秘密だったんです。
And he never told anyone.
誰にも言わなかった。
Yeah, they would wonder why he disappeared for a long periods of time.
長い間なんか姿を消してたことがあってどうしてだったのかっていうことを誰も知らなかったんですね。
But the reality is, I have relatives in California.
でも現実は私は親戚がカリフォルニアにもいるっていうことが分かったんです。
He had a secret.
秘密があったんです。
And that secret affected his personality.
でその秘密が、彼のそのおじいさんのその性格っていうものに影響を与えていました。
And so if we're going to bebecome all that God intended for us to become,
私たちがその神様が私たちを作られたように神様が求められているような人になるためには、
we have to become experts at getting free from the guilt.
その罪悪感から自由になるそのエキスパート専門家にならなければいけないと思うんですね。
Because we have all made mistakes.
私たちはみんなその間違いを犯してきた人です。
How many of you have done something you don't even like to think about?
もう考えたくないような失敗を犯したことある人ってどれぐらいいますか?
It's those things.
そういうことです。
Yeah, that if we're not careful, they can secretly control our life.
気をつけなければそういう出来事が私たちのをコントロールすることになってしまうんですね。
Yeah. But the good news is,
でも良い知らせっていうのは
that God is able to forgive us.
神様は私たちを許してくださることができる方だということです。
And blessing can come onto our life.
そして祝福が私たちの人生に流れてきます。
Let's read that section in
それを読んでいきましょう。
verse 1, verse
2. 1節、2節ですね。
Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit.
幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。
That we can be blessed again.
私たちはそうやって祝福されることができるんですね。
We don't have to let those secret things hold us down.
秘密、人に隠しておきたいような出来事を私たちが前進するのから引き止めさせない、引き止めるようなこと、状態に置かない。
Because if we let those things hold us down, they twist our personality.
そういう出来事をによって私たちがその歩みを止められるならば、私たちに、私たち の, その性格人格っていうものをねじ曲げていくことになります。
And it limits what we can do.
で私たちができることっていうのにその、限りを つけてしまうんですね。
It limits our ability to have relationships with other people.
他の人との関係を作っていくのにもその限度を、設定してしまうことになります。
And if we have a big goal, a big secret guilt, we can't even, we do not even want to allow someone to love us.
私たちがその大きなその罪悪感、秘密っていうものを持ってたら、他の人が自分を愛することすら受け入れることができなくなってくるんですね。
Someone can come and they say, I love you, I love you.
誰かが来て、あなたのこと愛してますって言ってくれても、
In, without saying it with our mouth, in our head, we can be thinking this kind of thing.
口から出さなくても頭の中でこういうことを考えてしまいます。
You say you love me, but if you knew the real me inside, you wouldn't love me.
あなたは私のこと愛してるって言ってくれてるけど、本当の自分の姿をあなたが本当に知ったら、もうきっと自分のこと愛してくれないだろうっていう思いがあります。
And so they give you a big hug.
だから、大きなハグをくれても、
And you are just like a piece of wood.
もうあの木のように木材のようにカチンコチンになったままそこに立ってるっていう感じ。
Because you cannot accept that they love you. You cannot accept that love.
どうしてかというと、その人がいくら愛してるって言ってくれても、それを受け入れることができないんですね。
There are thousands of people all over that are like this.
そういう人がもう何千人といるんですね。
Yeah, people want to love them.
周りの人はその人のことを愛したいと思ってるのに。
Tormented on the inside. If you knew the real me.
でもその人の心の中では本当の自分の姿をあなたが知ってしまったらそうはいかないだろうと思ってしまう。
You would drop me like a in a moment.
もう私の本当の姿を知ったらもう即座に私をもう捨ててしまうだろうって思ってしまう。
And so it is very important that we receive forgiveness for our past.
なのでその自分のやったその過去のその罪悪感を感じていることに対して許しを受け取るっていうことがすごく大切なんですね。
And everybody has their secrets.
でもうみんながそういう秘密を持ってると思います。
Yeah, and even me.
私もです。
Now, recently,we were painting the basement.
最近地下で、ペンキを塗ってたんですね。
And, in my junior high school, one year, I went to a very bad school.
私が中学生の時に1年だけすごい悪い、学校に行ったんです。
And, my brother went to one school, I went to another school.
私の弟はある、学校に行って、私は別の学校へ行ってたんですね。
And the school that I went to was on the base in Yokohama.
私の行ってた学校は横浜のその、ミリタリーベースのとこ中にあったんですね。
And it was famous for unbelievably bad things.
ね、もう本当に悪い、もう信じられないような悪いことをする人たちが。
And in that school, there was a senpai.
で、そこの学校に先輩がいました。
And he's over there.
そこに座ってるんですけど。
Yeah.And there are things I did that I just couldn't tell my parents. I couldn't tell anyone.
もう私の両親にも口が裂けても言えないような、誰にももう口が裂けても言えないようなことをやったことがあります。
I never told anyone.
誰にも言ったことがないです。
Yeah. But as we were painting.
で下でペンキ塗ってる時に
I realized that he knows
その先輩、そこに座ってる先輩がそのこと知ってるっていうことに気がついたんです。
He knows the culture of that school.
もうその学校のその校風っていうものを知り尽くしてるんですね。
So I found myself telling him different things.
で、ペンキ塗りながら次々に、彼にいろんなことを話をしてしまってたんですね。
Not very good things.
あんまりいいことではない。
Yeah, and I think David heard some of it.
で、デイブがそれをちょっとこう小耳に挟んで一緒に作業してたので、yeah. 聞いてたと思うんですね。
And afterwards, Steve said, "You know what? Maybe we shouldn't have said those things."
で、後でスティーブが言っちゃった。インパ。
Maybe we shouldn't have said that those things.
その案内話せん方が良かったんちゃうかなっていうふうに言ったんですね。
Yeah, but as I went home,
で家に帰って、
I thought, yeah, I probably shouldn't have said those things.
で確かにあんな話するべきじゃなかったなって思って。
But I feel free.
でもなんか自由を感じたんですね。
Because I said it.
それはどうしてかというと、yeah. 今まで誰にもあの、yeah. 口に出したことがなかったのを、yeah. 自分の口で話したからです。
And he didn't say you.
で、彼はそれを聞いて、そんなことしたのかっていうふうには言わなかったんですね。
Yeah. He said me too.
僕もやったって言ったわけです。
Yeah. And so carrying guilt.Can limit your life.
なのでその罪悪感というものをずっとこう背負って生きていくっていうのは自分がこれからできることっていうのに、制限を作ってしまうんですね。
But we don't have to carry it.
でもそれそういう、重荷を私たちは背負って歩む必要はないんですね。
Verse 5 says that.
5節にそれのことが書いてあります。
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to you.To the Lord.
私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
Yeah. And you forgave the guilt of my sin.
自分のあなたは私を許してくれたっていうふうに書いてあるんですね。
What this is telling us is that we don't have to keep it a secret in our heart.
このことが何を私たちに語っているかというと、私たちはその秘密っていうものをずっとこう自分の心の中に収めて、その重荷を担いで歩む必要はないということです。
But it's important that we speak it out.
そのことを口に出すっていうことが大切だということです。
And don't make it sound better than what it really was.
で実際に起きたことよりももうちょっと聞こえがいいように言うっていうふうにはしないでください。
Be totally honest.
本当に正直にそのことを口にする。
And say, God, this and this happened. This is what I did.
神様、こういうことを私はしてきましたっていうふうに神様に、告白する。
And every time I think of it, I feel miserable.
でそのことを思い出すたびに私は本当に惨めな気持ちになります。
And so I'm calling upon your mercy.
だからあなたの憐れみを、受けたいと思っています。
Yeah. And you have promised in your word that if I confess that you will forgive.
あなたは御言葉で約束してくださいました。私たちが罪を告白するならあなたは許してくださる方であるというふうに書いています。
The Old Testament teaches this. The New Testament teaches it also.
旧約聖書にもそう書いてあるし、新約聖書にも私たちはそう、そういうことを教えてくれています。
In the New Testament is 1 John 1:9. It says that if you confess your sin, God is faithful. He will forgive you. He will cleanse you.
新約聖書のヨハネの一章の九、あ、第ヨハネの手紙第一の一章の九節ですね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますというふうに書いてあります。
Yeah, let's read that section again in Psalm 32, verse 5, one more time, 5 to 7.
もう一度、詩編の32、5節から7節を読んでみましょう。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に誠に大水の濁流も私のか彼のところに届きません。 あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。
You know, the world teaches a different value system.
この世の中の価値観っていうのは、世の中は私たちに違う価値観を教えます。
The world often says that if you tell the truth about the things you have done, your life is finished.
この世の中では本当の自分の姿を表したり本当のことを言ってしまったらもうあなたの人生は終わりだっていうことを教えます。
No one will respect you anymore.
もう誰も尊敬してくれなくなるよ。
Your life is finished.
もうそうしたらもう自分あなたの人生終わりだよっていうふうに言われます。
But what the Bible teaches is the opposite.
でも聖書はそれと逆のことを語ってるんですね。
It says that in verse 6 and verse 7.
6節と7節のところですね。
It is telling us that we will be protected.
私たちは守られるっていうことが書いてあります。
Yeah. That we will be delivered.
何かな? Delivered. その、
解放される。
解放される。Yeah. 私、解放されると
か。 And so it's the opposite of what the world says.
なのでこの世が私たちに伝えることとは真逆のことなんですね。
Yeah, that you, it may be a big wall, but if you confess it and you say the truth about what the things that are in your past, that actually that changes your relationship with God.、
うん、その過去の自分が思い出したくないような出来事も大きな壁になってるかもしれませんけれども、それを本当に正直になって神様に告白し、それを許される。っていうことをしていくことによってそれが変わっていくんですね。
Yeah, and so it's so important that we be honest about what is on the inside.
なので自分の心の内に何があるかということを本当に正直に、なってみるというのはとても大切なことなんです。
And many times things that we're holding on the inside, we don't even realize it.
で心の奥底にこう秘めていることっていうのは多くの場合にその自分でも気がついてないということがあるんですね。
We have been so used to covering it up.
もう自分で本当にこう見ないようにしてもう隠し続けてきてしまっているので、
yeah. but God knows everything.
でも神様は全てのことをご存知です。
And he knows the things that we have covered up that are damaging our ability to move forward.
で自分がこう隠してきたことあるいはもうこう目を背けてきたことっていうことが私たちが前進することを妨げてあげるということも神様はご存知なんですね。
Yeah. I'm not going to explain long, but one reason why, let me explain why this chapter is so important.
長くは説明しないんですけども、この32章のところでどうして32章がこんなに大切かということを話をしたいと思います。
That is a few years ago, I was thinking, you know what? I've forgiven myself. I've forgiven everyone. I'm totally free. That's what I was believing.
何年か前に私はもう自分のその過去っていうものも全部その、許してもらって完全にこう自由にされているものと思ってたんですね。
But then I went to Alaska and I had 2 weeks alone.
でアラスカに行って2週間一人きりだった時があったんです。
I'd never been totally alone for 2 weeks.
2週間もう全く一人きりになったことって今まで1回もなかったんですね。
And it was a shocking experience.
でものすごくショッキングな経験でした。
Because I discovered all kinds of things I had covered.
どうしてかというと自分がこうもう目を背けてきたことや完全にこう、目を背けてきたことがどんどんとたくさんあるということが分かったんですね。
And I always thought, no, I forgive everyone, I forgive everything, I'm okay, I was thinking.
自分の中でこう怒りを持ってた人とかそういう人も全部許してきたから自分はもう解放されていて、大丈夫だと思ってたんですね。
But God knows us better than we know ourselves.
でも神様は私たちが自分のことを分かっている以上に私たちのことを理解してくださっている方なんです。
And soOut came a long list of things that I had covered in my life.
で、その、2週間の一人きりになった時に、自分の心の奥底にもう、こう閉じ込めてたようなことをこうリストに書き上げていったんですね。ものすごい長いリストができました。
And I was shocked at myself.
自分自身で驚きました。
Yeah, and so then I began to give these to God, and it was a great transformation for me.
でそのことを全部こう神様に全部こう話をして、委ねたんですね。そこで私が本当に大きく変えられることになりました。
And so for us to be totally free,
私たちがもう完全に自由になるということは、
we need a daily walk with God,
もう日々神様と共に歩むということが必要なんですね。
where we are saying, God, if there's something in me that is not pleasing, let me know so I can confess it and receive your forgiveness.
神様は私の中に本当にあなたが喜ばれないようなことがどこかあるんだったら、そのことを私があなたに告白し、許しを得たいと思いますので教えてくださいっていうふうにする。
I remember, one person, I have to be careful here, but one person used to come to KBF and...
ある時、まあ、KBF にある人が来てたんですけども。
And this person wore clothes that were almost 透明 clear.
でこの人が着てる服っていうのはほとんど透明
in the summer.
夏に
yeah.
服だったんですね、yeah.
and they would come into the door.
でそういう、こうスケスケのものを着た人っていうのかな、yeah. が、その入り口から入ってきたんです
and you could see everything.
もうスケスケなんです全部見えてるの
yeah, yeah. It was almost transparent. It was, when it became hot summer, the clothes became clear.
暑くなってきたらこうもう透けて見える
yeah, yeah. And all these guys were like, oh, oh.
もう男の人はその人を見て、あ、どうしようってこう目のやり場に困るっていうような状態ですね。
You know, and I said, hi.
こんにちはって言いたいけど、なんかガーって見て、一瞬見たらもうよその方を見て、こんにちはっていう感じ。
some people came to me and they said, what should we do? What should we do?
で、もう何人かの人が私のところに来て、どうしようどうしようって言って、
It's like she doesn't have any clothes on.
なんかもう服全然着てないみたい。
Yeah, what should we do?
どうしよう。
Yeah, and one time a person came and put a coat over her.
で、ある時にある人が来て、まあ、上に着てるコートっていうかジャケットのようなものをかけたんですね、yeah. 上に羽織るものを私かぶせてあげました
。 yeah. was,
で なんでそんな羽織るものを私にこう肩にかけるの、
right.
私はこういう自分の好きな服着る権利あるでしょっていうふうに、yeah.
And then she stopped coming.
で来るのが来なくなったんですね。
yeah, but after about three or four years,
で 3,4 年経って
she came again,
また来始めました。
And she said, I want to apologize.
で謝りたいと思いますっていうふうに言いました。
I didn't even realize what I was doing.
自分がやってたことがちゃんと分かってなかったんです。
I thought it was my right to have any fashion that I wanted.
どんなファッションでも自分が着たいものを着るっていうのは自分の権利だと思ってました。
Yeah, but I didn't realize how much trouble I've been causing different people.
でもそのことによってどれだけたくさんの人にこう、yeah. 問題になってたか、yeah. 困らせたかてたかということが分かりました。もう自分がやってたことがもう信じられませんというふうに言いました。そういうふうに自分自身でこう本当のことが見えなくなってしまうことっていうのがあるんですね。8節のところにそう私たちにどうするべきかというアドバイスがあるんですけれども、8節9節、
okay, can you read that?
はい、お読みします。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。
I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. What this is telling us is a relationship, just one-time forgiveness also needs maintenance.
このことが私たちに伝えているのは、その一回許されるっていうことだけではなくて、その後もメンテが必要だということですね。
yeah, yeah. That we can confess all of the secrets of our past to God.
自分の過去の秘密を全部こう神様に告白するということはできます。
But then to continue to walk in that freedom.
でもその、自由、許された中にあるその自由の中をずっと歩み続けるということ、
then we need a constant walk with God.
そのためには神様ともう継続的に共に歩んでいくということをしなければいけないんですね。
Have you you ever, can you imagine this kind of situation?
こういう状況を想像してみてください。
Yeah, where a man marries a woman and they're hugging each other.
結婚、男女が結婚して、で、お互いにこうハグしています。
And 5 years pass, no hug and no kiss.
で、5年経ったらもうハグとかキスとかしなくなってい
く。 Yeah, and finally the wife says, why don't you hug me and kiss me?
で、奥さんがどうしてハグしてくれたり、キスしてくれたりしなくなったの？って言います。
I already did that.
もうやったやん。前に。
I did it. What are you saying?
もう前にやったやん。
Yeah. 何言ってんの? I hugged you. I kissed you.
もうハグもしたし、キスもしたやん。
On our wedding day.
結婚式の日に。
What is this?
何言ってんの?
It's done.
もう終わったやん。やったやん。
What is this? Hug, hug. I did that.
ハグちょうだい、ハグちょうだいってなんでずっと言ってんの? もうやったやん。
何よこれ。I did it.
やりました。
Huh. Women, they're just...
もう女性っていうのはもうやったのにまだまだ欲しい欲しいって。
Of course that's a nonsense.
もうナンセンスですよね。
The relationship needs maintenance.
関係っていうのはメンテが必要なんですよ。継続的にメンテナンスしていかないといけない。
Every day hug.
毎日ハグする。
Or maybe every hour hug.
毎時間ハグとかね。
Yeah, yeah. And in that reassurance, you can walk in forgiveness.
そういうふうにこう継続的にこう確認していく中で、You can
walk in that forgiveness.
許しをいただきながら歩んでいくことができるんです。
And it's the same thing with the dark things of our past.
私たちの心の中にある過去のその闇というものは、
We have to continue to walk in a love relationship with God.
同じように神様との愛の関係の中で歩んで進んでいかなければいけない。
And as we walk with Him, as we worship Him,
神様をと共に歩みながらそして礼拝していく中で、
He maintains our heart.
私たちの心をこうメンテしてケアしていってくださるんですね。
And so we continue to have a warm smile.
そうすることによって私たちには温かいその笑顔を笑顔を持ちながら歩んでいくことができるんですね。そうすることによって私たちは自由にその過去の闇から自由にされるんですね。そして前進していくことができます。
Now I'd like to pray for all of us.
皆さんのため、全員のためにお祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御元に集まっています。
And you know every secret that we have.
あなたは私たちが持っているすべてのその秘密をご存知です。
You know the things that we have done that we do not tell anyone else.
もう誰にも言わなかったような、ことで私たちがやってきたこと、そういうことをあなたはすべてご存知です。
You even know the thoughts that we have that if people really knew the real us, no one would love us. You know even about those thoughts.
本当に周りの人が自分のこの隠していることを、知ってしまったらもう本当に友達でいてくれないだろうと思うようなそういう出来事があることもあなたはご存知です。
But you have promised here that if we confess our failures,
でもあなたは、約束してくださいました。私たちのこのその失敗を告白するなら、
you will protect us,
あなたは私たちを守り、
not only protect us, but bless us in a tremendous way.
そして守るだけではなくて私たちを祝福してくださるということ。
And help us to move on to a new beginning.
そして新しいスタートを切ることができる、その助けをくださるということ。
And so I pray for every person in this room.
この部屋にいる一人一人のために祈りたいと思います。
Especially those who are holding on to something secret in their past.
特に、過去に本当にもう秘密で隠しておきたいような出来事を持っている人たち。
Lord, give them the courage to speak it out to you.
どうぞその人たちにあなたにそのことを告白することができるような勇気を与えてください。
Yes, we ask.
このことをお願いします。
Yeah. And that they might be free.
そしてその人たちが本当に自由にされるそういう日が来ること。
Free to be all that you intended.
あなたが計画されたように求められているような自由を私たちが手に入れることができますように。
Thank you for hearing our prayers.
私たちの祈りをあなたが聞いてくださったことありがとうございます。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
Amen. Amen.